TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん。毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側を目指してオーバー行く、そんなトークプログラムでございます。
はい、
実はですね、
はい、
先週、
はい、
我々オーバーザさんのスポンサーをしていただいているポッペン、
はい、
ポッペン、ポップインアラジンでおなじみの、が、ポップインとして、
はい、
コンプレックス広告をもう流すのやめようっていう、うんうんう
ん、コンプレックス広告とは
例えば、
うん、
大丈夫その毛深いのとか、
あ、そうそう
そう、鼻の毛穴洗ってないのごっそりみたいな、こう人のコンプレックスを刺激して行動を誘発しようとするような広告、
はい、
大丈夫痩せてみたいな、こう容姿のねものとかありますでしょ、ああいうのをもうインターネットの広告で流さないっていうようなですね、記事が朝日新聞に載りまして、
はい、
それご紹介させていただいたじゃないですか、うんうん、恐ろしいこの番組、
はい、
メールいただきました。ジェンスー様、堀井美香様、オーバーザさんのスタッフの皆様、はじめまして、おはこんばんちは、突然のメール失礼いたします。
はい。
先週の放送で触れられていた、ポップインがコンプレックス広告を停止という記事の筆者の栗林と申します。
あららら、
書いた人に届いちゃいました。朝日新聞経済部で記者をしております。番組内で記事をご紹介いただいてありがとうございました。一言お礼を申し上げたくメールしました。
はい。
実はこの記事、オーバーザさん初でもあります。去年の夏、YouTube でコンプレックス広告が激増、停止を求める署名活動まで巻き起こったことについて同僚と取材、執筆しておりまして、
はい、
その行方についてはずっと気になっておりました。そんな中、今年の春頃だったか、友人からオーバーザさんを勧められました。お二人の時には喧嘩ができるほど信頼に満ちた雰囲気と暴走爆笑トークのファンになり、通勤中に毎日聞いておりました。いつだったかの回で美香さんがツイッターを始めたところ、アナウンサーになって250年とつぶやいてしまったというエピソードを話しておられるのを聞き、
はい、
美香さんのツイッターを拝見、
はい、
ポップインの西舘さんのツイートをそこで発見しました。西舘さんのノートから今回のコンプレックス広告停止の件を知り、取材をお願いしたという次第です。つまりあなたが250年アナウンサーやってなかったら。
間違えるもんだね。
もんだよ。250年やってなかったらこうはなんなかったんですよ。
はい。
お二人のおっしゃる通り、広告で何度もコンプレックスを煽ることは若い世代にはとても大きな影響があり、ポップインさんのようにそれを停止する取り組みが本当に必要とされているとも思います。私の友人にも摂食障害で苦労した子もいますし、痩せろよ毛深いななどとからかわれ、ずっと傷になっている方も多いことと思います。コンプレックスは当たり前のように煽ってくる社会の中で、私も若い頃はからかわれて傷ついたこともありました、
うん、
逆に他の人のコンプレックスを笑ってしまい傷つけたかもしれないという苦い思い出もあります、
うん、
美香さんが前回おっしゃっていたように、若い世代に少しでも良い環境をと動くことで、昔の自分自身を救いたい、罪滅ぼしをしたいという面もあるのかもしれません、
うんうん、
でもこうして少し社会は良くなっていくのかなとの希望もあります、
うん、
つらつらと書いてすみません。いろいろと落ち着かない世の中ではございますが、皆様もどうぞご自愛ください、
はい、
ということでありがとうございます。栗林さん、
いやありがとう。経済部の方ですよ、朝日新聞の、
うん、我々のこのポッドキャストを、はい、朝日新聞経済部の記者が聞いている。
多分経済の話で1分たりとも持ちませんよ、私たちと。
我々の経済とバフバフバフバフバフバフバフ、経済とかけまして
でも私 WBS 見てるから、
ワールドビジネスサテライトあのね、 WBS 見てりゃ何でも解決すると思ってる時点で甘いんだよ。
ガイアの夜明けからの見てるから。
そんなこと言ったら私だって家で CNN 見てるからね
私朝モーニングサテライト派だからテレ東の
だって私
タブのチェック
から覚えてる覚えてる。今じゃああなた日経平均いくらよ大体
あ、今落ちてんだよ。
落ちてんのよね。
今落ちてんだよ。
おばさんたちね、日経平均にはね敏感なのよ。日経平均 に敏感になり始めたらいろいろね
今落ちてるけど多分上がるから、またこれ。
まだだいたい。今ね、2万。
びっくりすぎるけど。
ついこの間まで2万9000円だった理由がないんだよ。
そうね。
どういうことだって。
そうね。
もう市況と完全に乖離した株価ですよ。はい、終わり経済トーク市況と完全に乖離した株価。
今ね、市況って出てきた時点で、うん、すーちゃん、もうやめなさい。
もうそろそろやめなさい。
もうやめなさい。
もうね、ドル円、ドル円。 言ってみようぜ。ワードワード。ドル円ドル円。
なんかね。
相場相場。為替為替。
なんか、モーニングサテライトとか見てると、女子アナの方が出てらっしゃるんですけど、うん、なんか私がわかんない用語を、うん、なんかそれもちょっと通な言い方をするのよね。うんうん、それが羨ましくってね。
羨ましい話？羨ましい話？まさかのね。
何この通な言葉みたいな。使えない
使えない私には使えない。
だからそう。あと勉強してくる
わ。堀さん、一回うちに遊びに来た時さ、はい、CNN 流してたらさ、私なんで CNN 登録してるかっていうと、はい、BGM として最高なんですよ。何言ってか分かんないから。
でもちょっと分かるからでしょ。まあちょっと
ね、
そうそう。
で、CNN 流してたら、ねえ、これ何言ってか分かんないから、地上波に変えてっつって、最高と思って。こんなに素直な人なかなかいないと思って。ねえ、これ、何言ってか分かんない。しかも何かテレビ見てる時間でも何でもなかった。BGM みたいな感じでただテレビがついてただけなのに。これ分かんないから、変えてって言ってて。
なんでさ、雰囲気？雰囲気ものと思って。
そう、雰囲気ものだよ。BBC と CNN の雰囲気もの。はい、ご祝儀、ご祝儀。海外テレビの盆と正月だから、CNN、BBC。
あなたの家をね、私、昨日も通ったんですけど、そうそうそう、いなかったの、ね。
いなかったね。
だ
からさ、
どこ行ってたのあなた。
ちょっと出かけてたんだけど、その瞬間に言うのやめてもらっていい？明日行くよとか言われれば何とでも調整つくのに、その瞬間に、今家の前を通っています。早いわ。
カシャリって定点観測して送って、あなたのマンションは今日も素敵ですって言って送って。
腹立つわ。
ですよね。そうですよ。だから私あの後一人で、そうですよ。フラット出かけましたよ。
あ、よかった。
町田のちっちゃい図書館に行ったんですよ。
あ、いいね。
うん、私ちっちゃい図書館の今ちょっと凝ってるコーナーがあって。
何、
うん、何コーナーだと思います？
自動書とかですかね。
大きな活字コーナー。
わかる。
ね。
わかる、ね。スーパーわかる。
知ってる？大きな活字コーナー。
知らないけど。
いっぱいあるんで、うん、私は昨日ね、宮部みゆきのね、ボンクラっていうのを書いたの。
まさに大きな活字コーナー。
ね。半ページに本当にね、100文字ぐらいしか載ってない。
それも少ないね。
うん。
私もさ、今、次の本作ってんだけど、こう、どういう本にするかっていう時、想定で、表紙とかだけじゃなくて、はい、中をどういうふうに組むか、文章を。
はい。
一行何文字で、それを何ライン。
うんうんうん、
ね、やるか、1ページに収めるかってなんだけど、もっと聞きください。もっと聞き、読めない読めない、私の読者読めない、こんな小さい文字。
もっとそうして。
最初2013年に出した時の文字の大きさで単行本なんかやったって売れやしないよ。
いやもう。
誰も読めない。
本当もう大きい文字本当に助かります。
わかる。
たくさんあるんだから大きな活字コーナー。
大きな活字の小さな図書館。
あと、なんかちょっと、すごいね、久々だったんですよ、うん、図書館で過ごす3時間とか4時間っていうのが。うんうん、いいですね。うん、でもなんか、ゆったりと本を読んでらっしゃる、やっぱ年配の方とかたくさんいて、うん、ああ、いいなと思って、なんか帰りとかもちょっと日暮らしになってたりとかして、
まあ、
とってもよくて。で、NHK の俳句のなんか雑誌がこう並んでてね。
はいはいはい。
つい手をかけそうになったけど、うん、まだ安直だなと思って。
なるほど、なるほど、うん。
まだ早いなと思って、まね、うん、うん。今さらってもきっと浅めの句しかできないなと思ったから。
川柳だよ、私たちは。サラリーマン川柳で十分だよ、私たち。俳句とか言ってないで。
やめといたけど、うん、いずれ行くと思う、私は。
そうね。
うん。
NHK といえば、
はい、
この間コンテンツラバーズという番組で、突如、
はい、
NHK の杉浦アナウンサーが
ありがとうございます、
オーバーザさんが好きですってびっくりして、
はい、
見てなかったんですけど、たまたま外にいたんですけど、林美奈穂ちゃんから、
はい、私も来ました
、元 TBS アナウンサーの写真が送られてきて、
うん、
今紹介されてますよって言って、うん、びっくり、
はい、
NHK のアナウンサーと、
はい、
朝日新聞の経済部の人がおかしくね、おかしくね、そういう番組だったね。でもその人たちのある種の脳のなんていうの、洗浄みたいなのに使われてんで、多分毎日難しいこと考えたり、
そうですね、
いろいろやって大変だ大変だっつって、でそういう時にシャーッと綺麗にしてっていう、
はい、
でそういうことで言ったら、
はい、
まあほぼ 99.9% 聞いてくださってる我々と同じ、はい、毎日を一生懸命生きてる人たち、もうみんなそうですよ、 今日会ったことをジャーッとトイレで流すように、
はい、
トイレの洗浄剤ですよ。
そうですね、だって何の意味もないんですもん。
無ですよ
本当に、本当に、ね、
無駄電波といえば我々電波ですらないけどね。メール、みーすけさんからいただいてます。
はい。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
私、オリンポスではなく、オリンパスグループに勤務するものです。届くねー、このポッドキャスト届くねー。生活を踊るリスナーで第1回の放送をこれは、オーバーザさん聞いていましたが、自分の勤務先が、
オリンパスのオリンポスは何なんだろう。
いきなり自分の勤務先が出てきて、歓喜しております。はい、これは陣痛が届いてしまったなと思いました。はい、会社で、オリンパスグループを見るたびに、斉藤匠さんや中谷美紀さんが頭に浮かぶようになり、毎日愉快に過ごせるようになりました。これからも放送を楽しみしております。残暑厳しい今日この頃ですが、どうぞご自愛ください。ということで、まさかの私たちのオリンパスグループ役員会、ねえ、はい、役員決定会議、株主総会ありましたけど。
リアルオリンパスが。
リアルオリンパスが。オリンポスですか、私たちの。こちらパスですから。
オリンパスにおけるオリンポスは誰の、オリンポスなんですか。
誰なんだろうね。何言ってんのね。オリンパスにおけるオリンポス。実在？会長とか社長とかそういうことでしょ？
オリンポスは誰なんですかね。
ちょっと調べてみようか。やめようよ、これ名前出してさ。
そうですか。嬉しいですね。
嬉しいですね。本当に。そうというわけで皆さんから、はい、あの温かいメールをいただきましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと本当に、ね、それでね、うん、あの今日は、まあ、メールもたくさんいただいてますけれども、
いただきますけれども、
私たち今日なんか占い
えこうやりたくてしょうがない
でしょ。やりたくてしょうがない。だって私豊川稲荷に走ったんだよ。
ありがとう、ありがとう、
ね、今日は朝から結構な勤務だったの、
うん、忙しかったんだよね。
8時、うん、8時に入って、うん、いろんなあのお仕事があって、うん、で30分空いたの。
30分？
そう、30分で、うん、あの電話したらあのその時間埋まってますって言われたから諦めてたんですけど、うんうん、ナレーションしてたらあのキャンセルになりましたって言うから、はいはい、豊川稲荷に占いをしに行ってきた。
豊川稲荷って占いができるところなの？赤坂にある
豊川稲荷に占いがあったわけ、うん、調べたの。
ちょっと待って、多分ね唐突に皆さん何言ってんだと思うんですけど、私と堀さんが全然関係ない LINE をしてた時にちょっとお互いを占おうよ今度みたいな話があったんですよ、前段として。
そう、あなたの占いは、うん、っていう話になったのよね。
それで、
はい、
30分行ってきてくれたの？
行ってきました。あなたはね、あなたはどうしてくれたんですか、私のことを。
テレレレテレレレ
ね、まさかタロット、ね、出た。
ヒーリングオラクルカード。ででーん。この場で、ホーリーミカを占います。
ね、あんたそんなスキルないじゃん。
ねえ、ねえ。この話はちょっとさ、追ってするわ。まずそっちの豊川稲荷から行こうよ。
あの、豊川稲荷。
はい。あの豊川稲荷。
赤坂豊川稲荷っていうと、あの、大岡越前とかが、はい、あの、分子にしたところなんですね、はい。素晴らしい、あの、本当に由緒ある、名だたる武将も通ったと言われている、この豊川稲荷。
メモ見ながら喋ってる。メモしてきたんだ。手帳に。いいじゃない。
稲荷なんですけど、うん、そこに電話をしたら、なんか、あ、最初は、あの、ちょっと埋まってますって言われたんですけど、うん、その後、リマインドで、うん、今空きましたとか、うん、じゃあ、まっすぐ行きますって言って、もうその時にはもう25分しかないの、もう30分どころか25分しか間がない、うん、タクシーで飛ばして、うん、もうお金バッと置いて、うん、この人のことを占ってください。この人のことを占ってください。
うん、
ジェンスっていうのと、はい、あと生年月日を置いて、うんうん、だからまず
占うの、
ジェンスだからあれです、四柱推命です。
はいはいはいはい、本名でやれ。
あなたやったことあります？
ないけど本格
的に。でもね、本名じゃなくてやっぱ生まれたその年月日とかでやってたので、うんうん、あんまり本名とか関係ないみたいです。
そう、向こうびっくりしたでしょ、ジェンスって、
はい、びっくりしてました、うん、でまずそのおばあさんみたいな、うん、あの60-70ぐらいの方なんですけど、シャシャシャシャシャって全部計算し始めて、はい、計算し始めて、
はい、
パッパッと全部書き終わって、うん、パッと待って、うん、
気になる、
いいじゃんって言ったんです。
いいじゃん、
いいじゃんと一言、
いいじゃん。
この人さ、30過ぎで良くなったでしょうって言ったの。
うん、
で金水召喚 って言いました。金水召喚、うん、あなた金水召喚。
金水召喚って何ですか、
はい、私もよくわかんない。
わかんないんかい。金水召喚って何
って何ですかって、
うん、聞いたの。
そしたら、うん、あなたは金水召喚っていうその四柱数名の中で言うところのね、あの火なんだって。火、
ファイヤー、
ファイヤーで太陽の火とろうそくで人工的に作った火なんだけれども、うん、そのあなたは火なんだって、うん、でその人が言うには私たちの上に輝く太陽のような火なんだって。
オーバーザオーバーザさんなのでは、これは
すごくないですか。
これはオーバーザさん
の、ね、恐るべきパワーを持ってる人なんだってねえ、すごくね。私結構感動しちゃって、うん、本当ですか本当ですかっていや、あのね、この人はね、火がねすごいね異常に強い。私たちの上に輝いてるいわゆる太陽の火っていうの、恐るべきパワー。
オーバーザさんじゃん。
すごくないですか。
すごくない。
ウルトラソウルなんだって。
え、ビーズ？
言ってないけど。
ビーズ？
ウルトラなんだって。
うん。
で、もうここまでで私かなりもう、すごいこれ当たってると思ったんですけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
ありがとう。
で、火っていうのは、膨れ上がっていくと爆発しちゃうんだって。
うん。
ね？
うん。
だから、火の力を抑えるものを、そばに置くっていうか、
はいはいはい、
常に一緒にいるのが一番いいんですって、うん、で今までは30代でいいその火がついてから、うん、20年間火の時代だったんだって、はい、でもその時に金と一緒にいたらしいの、
うん、
金というのはあなたは過酷金って言って火をなんかその分散させてバランスを取る、
うん、
だからあの金でグシュってやると火ってそんなあの消えたりするじゃない？
はい、よく知らんけど。そんな金で火をやるみたいな贅沢なことしたことないけど。
これ、四柱水明やってる人に言わせると、うんうん、いや、説明間違ってる
って言われるじゃ
ないんだけど、
う
ん、一応私、書いてきた、あれを、
うん。そのままで行こう。そのままで行こう。
言ってるの。それで、まあ、その、金であったんですって。うん、それで、湿った土、
うん、
もう、なんか、出てきてるらしいのね。うん、その、その、
問題なる家の診断みたいになってきて、
でも湿った土も木を抑えるんだって。
火をね。
うん。うん、だから、この人火なんだけど、そんなパサパサメラメラしてるだけじゃない人でしょっていうわけ。
うんう
ん、ちゃんと湿った土も、あの、金も備えてるから、
うん、
うん。ちゃんと寄り添える人でしょっていうわけ。
うん、
素晴らしい。素晴らしい。
今すぐ行きたいね、もう一回ね。
すごいですよね。で、ちょっとこっからはあなたには、辛い話
あるんだ。辛い話あるんだ。さあ聞こう、頑張ろう、聞くよ。辛い話あるんだ、持ってくんなよ辛い話、ここで終わらせてよ。まあ、20年火の時代だってですか、その後だよ問題は。
このさ、
50からどうなるかでしょう。
このさ、私も昔相当と思ったけどさ、勝手に占って、私もちょっと先輩でこうタロットやる人がいたから、ミカちゃん占ってあげるっつってこうサクサクサクっつって、あーミカちゃんねって言うと、え、待って
発注してないしみたいなあるよね、
別に今いいんだけどみたいなあるんだけど、うんね、うん、ちょっとあの
聞くよ、
聞いてほしい。あのね、あなたはね、これからね、これからの10年間は、水の絵の、なんとかの台に、なんちゃらの台に当たるんだって。
水の絵滝子？滝？
わかんない。それで、うん、今までのように、ボン、ボン、ボンとはいかないんだって、
うん。
ただ、ゆっくりとそのペースを保つんだって。うんうん、だから、この10年は、今までやってきたことを、踏襲するんではなくて、新しい過去の20年のに関して勉強して培う時期なんだって、
うんうん、
で60歳になってからまた花開くんだって。
また来るんだ、
バーンと。これが30の時よりもすごい花の開き方なんだって、
う
ん、
怖いね。
ただあなたは火だから水の力が必要なんですって。
水の力が必要、ターキーが必要、水の滝が必要、うん、
で水っていうことは水の力を必要に、どうしたらいいんですかって言ったら、うん、まず黒い服を着てくださいって、
はい、
水の色っていうのは黒なんだって、うん、青じゃないんだって、うん、そう、青の色を持ってきたら 木になってしまうんですって。
全く分かんないけど、そうなん
だ。だから木だと火に木をくべるようにもっと
燃えちゃうん
だ。燃えちゃうから爆発しちゃうんだって。
なるほど。
あとはお不動さんとか龍神様、うん、水のそばのそういうところでお参りをするとか、
はいはい、
水を大事にするんですって、
うんうん、
あとはあの今までアクセサリーの金色のものをたくさんつけて
た。今も今日も金。
そう、うん、それであの火を抑えてるんですって。
ゴールドね、うん、はいはいはい。
だからこれからはその60歳になってまた火がボンってくるときに黒い服とかをつけて水の色を入れていくっていうのがいいですよっていう話でした、
うんうん、ありがとうございます。なんかいや、はい、ここで水の役割を堀井さんがみたいなことはないんだね。
違う、黒い服、
黒い服なのね。
私水って言われたけど、あのインドのあのほら上野のあのインドのあのマッサージに
行
った
時、上野のインドってね、あそこね、そうそうそうそう、あの、
あなた水の人で、
水って言われるでしょ、
水の
人で、いいんじゃない二人が、
あらそう、
相性いいんじゃない、
なんか火消し型大事みたい。
あらまあ、
照らしすごい人らしいよあなた。
こっから10年はでものんびりできるんだ、逆に言うと。
あ、そうみたいですよ、うんうん、はい、
いいじゃない。
はい、いやこれはねもう本当に聞いてて、そこの椅子から飛び上がるぐらいびっくりしました。
ありがとうございます。
ずっと飛び上がってたので、素晴らしかったです。い
い、ね、これちょっと後でコピーしてください、その手帳の紙を。
いやいや、
写メでもいいけど、何書いてるの
か分かんないので。
でもとにかく30からの20年、
うん、はい、
燃えて燃えて、
はい、
ここから10年は、
はい、
振り返って、
金のゴールドもそうだ、金のゴールドのアクセサリーもよくしてらっしゃるなと思ったの、今。
あと黒服ね、多いですね。
そうですね、うん。
水の色は黒。
そう。
青ではないの。そう、青は木。
らしいですよ。
へえ、これ、豊川稲荷ってさ、これで、ちなみにおいくらすんの？
これは3000円でした。
3000円でここまで教えてくれるの？
そう。
もう予約殺到じゃない、これ、リスナーが。
それで最後にすごかったのが、はい、金水召喚っていうね、
また始まった。それは何、今度は何、
金曜日の金、水曜日の水と、うん、章だから傷と缶って書くらしいんですけど、うん、金水召喚っていうのはね、文章を書くのが上手な人なんですって。
あら、ま、
すごくないですか、
金水、
何にも言ってないんですよ、
うんうん、
あのね、
どうせその人ドラマ見てたら
江藤潤エスのファン、大場さん
聞いてたらどうすいません、先週は、つって。あれ、私です、つって。
あのね、金水召喚はね、江藤淳もなのよ。江藤淳知ってる？評論家。うん、って言われて、いや、ちょっと知ります。うんうん、ごめんなさい。江藤淳はね、文章書くのうまい、うまいからね、この子も文章上手でしょ、って言われて。うん、すごい、すごい。
って、うん、
はい。文章を書くの上手どころか。
上手ってか、まあ、仕事にしてるってことだよね。
仕事にしてますっていう感じで。うん、いやー、すごかったです。
すごい。
はい。
なんか、嬉しいね。
はい。
友達に占ってもらうっていうのも、いいもんだね、うん。占ってもらうとか、誰かに占ってもらった
ら。だから、この、うん、あの、50からの10年の事実は言おうか迷った、私は友達として。
いや、だって全然いいじゃん。
はい。
でも悪くなくない？もう一回言って、50から10年。
50からの水の絵。
ターキーでしょ？
何て書いてるかはちょっとわかんないんだけど、うん、自分でも。今までのようにはいかないかもしれない。うん、ボンボンと火はつかない、
うん。
でも今までやってきたことを踏襲するのではなく、うん、過去20年のことに関して勉強して、60歳につなげなさい。
わかった。ちょうどよかった。もう疲れちゃったからさ、ボンボン行ったらもう疲れちゃった。ちょうど休みたかったからちょうどいいよ、10年。
60歳からまた花開くって書いてます。はい、すごい。あんた何で花開くの、60歳からまた。
なんだろう、ね。
また違うことで花開くって言ってた。
ええー、
だからそういうことなんじゃないですか。
なんだろう。あと何がやればいいの、
わかんないです、それは。
へえ、ありがとう。
なんかすごい。
嬉しいよ、ミカちゃん。
私、占いって。
うん。四柱推命ね。
したことなかったんですけど、うんうん、今まで、うん。なんか、なんでしょうね、なんかなんでしなかったかっていうと、
安定したからと思うよ。
あ、多分そうです、うんうん、そういうことかね、
う
ん、
そうそう、
なんか自分の願望が割と整理されてたっていうか、
そうそうそう、
誰かに聞いて導いてもらうとかがなくて、うん、もう決まってたから、
うんうん、
特に悩まないし、うん、だったんですよね。だからやったことなかったんですけど、この度、はい、
デビューおめでとうございます。
当たるも八卦、当たるのも八卦。
自分で占ってもらえねえ今度。
だからそうしようって。うん、でもちょっと怖いね、なんかね。
分かる、こっから火つくかもしれないよ。ドンバンバンって。
でも正直にどうなんでしょうね。
聞いてきたら？
ね、うん、なんかこう見たいものしかほら見ないとか、うんうん、聞きたいとこしか聞かないじゃないですか。
そうですね、我々ね、うん。
でもそれ以外のことを言われるってことですから。
うん、悪いこと一つもなかったから嬉しいわ。
嬉しい、素晴らしいじゃないですか。
ね、なんかさ、占いって、うん、私コラムにも書いたことあるんだけど、
うん、
あまりにそれにとらわれて、うん、いろいろと決めることがおかしくなってったりしたり、うん、人との関係性がおかしくなってったりするとどうかと思うけど、うん、エンターテイメント、うん、娯楽レジャーとしては全然ありだと思ってるの。
そうですね。そうそうそう、はい、
で、ただ一番気をつけなくちゃいけないのがやっぱりその自分が弱ってる時とか、うん、なんか傷ついてる時に占いに頼りたくなるっていうのは、結局自分の人生を誰かに決めてもらいたかったりとか、うん、あのなんだろう、ちょっとさ、超常現象じゃないけど、
うん、
あなた、なんか傷ついてる時とかさ、うん、弱ってる時って自分には価値がないって思っちゃうじゃん。
はい、
だけど、占いってなんか、授けられる時点で、あなたには価値があるからっていう風に言われるようなさ、
うん、
のと同じ、こう、高揚感をくれるじゃない。うん、だから、そういうのをもらいに行くっていうので、まあ、ハマりすぎなきゃ別に全然いいと思ってて、うん、私唯一、1万円払って占いやったことあるのって、30頭の大出演した時で、その時はなんか、
はいはい、
でもそう、すごいな、性格出るなと思ったんだけど、もうさ、好きな人ってさ、女性誌の編集の人とかも毎週いろんなとこ行って、あの先生がいいかなとか言って、何やってるかにやってる人、でそれを教えてもらったんだけど、
うん、
もうそういうとこで私と思ったのが、もうそんなボロボロで、もう本当に辛くてなんて言ってんのに、でもやっぱりなんか統計とかに、ちゃんと、基づいてるものがいいですってさ、
うん、
そんな占いなんだから、うん、統計とかじゃなくていいのにさ。で、なんか、パソコン使ってなんかこうやってやって、バーってやって、今のあなたの状況を教えてくれるみたいな、こう、数理学とか使ってなんかいろいろやる先生のとこ行って1万円払って、で、バーって喋る人だから、テープ持って、カセットテープ持ってけって言われて、バーって、で、わーって。生年月日言って名前言ってどうしたんですかって、いや、すごく好きな人に振られてしまってショックなんですけど、うん、この人は戻ってくるんでしょうか、うん、みたいなことをさ、そんなデータに聞いたところで さ、別れた男が戻ってくるかなんて分かんないんだけど、で、やってもらったら、逃げ惑うリスって言ったの突然。
それ聞きました。そう、絶対言った。
逃げ惑うリスって言って、その話オーバーズさんでもした可能性はあるけど。で、え、何って言ったら、あなたの別れた男、逃げ惑うリスの層が出ていますって言われて、その時で、ああ、私来るんじゃなかった、やっぱり、と思って、すごい。
1万円返してよ。
パーンってね、現実に戻ったの。
うん。
それ以外、逃げ惑うリス以外何にも覚えてない。
よかったね、逃げ惑うリスって言われてね、うん。もうちょっとなんかリアルなこと言ったら、ガーってこう入っていっちゃったかもしれないけど。
ねう
ん、
逃げ惑うリスって、だって追っかけてないよと思いながらさ。
いや
でもそれで逃げ惑うリスのおかげで、ね、逃げ惑うリスの話のおかげで、1万円以上のギャラゲットしたから、原稿に書いて、うん、結果オーライだよ。
うん。うん、まあね、まあね。
ててーん。というわけで、ヒーリング・ウィズ・ジ・エンジェルズ・オラクル・カーズ。これさ、
ね、それちょっと間違
って今私手元にしてんのは、
誰のやつなの？
聞いて、ね。手のひらからちょっと、
う
るさいな。聞いて、手のひらからちょっと出るぐらいの大きさの、小さいお弁当箱みたいなカードなんですけど、はい、これ実は10年くらい前にお誕生日で友達にもらったの、はい、
あら素敵。
で、引っ越してもなぜかいつもこういうのってさ、普通さ、開けてなかったらなくしちゃうじゃん、
はい、
私興味もなかったからもらって、はい、どうせ興味ないだろうけどってもらって、いやいやそんなことないよって言いながらも封も開けずに10年間ずっと持ってたんだけど、
はい、
大体この捨てたりとかどっか棚に入れたりなんだけど、はい、引っ越すたびになぜかポンと出てきて、いつも棚の上とか机の上に置かれてたのよ、
磁石のように。
そうで
吸い付き、
今日さ、占いしようってなった時に、
はい、
あれ、そういえばうちにあれあったなと思って、
うん、
初めて封を開けたの、10年ぶりに、
はい、
10年ぶりとか初めてで、はい、開けたら、てか何だか分かんなかったから、
はい、
ヒーリング・ウィズ・エンジェルズって書いてあるけど、これが何だか分かんなかったから、もしかしたら占いに使えるかもなと思って開けたら、ここにかパッて中に入ってきて、空から降り注ぐ光の言葉たちがあなたに懐かしさと温かさをお届けします。
はい、
ということで、
不思議不思議、
なんとエンジェルの背中の羽が描かれた、
今ビニールを切りました。
ビニールを切りました。 エンジェルオラクルカード天使のイエス、このガイドブックには44枚の
ね今説明書読んでんの、
そうそう初めて、
ね、占えるのそれ、
聞いて聞いて、このガイドブックには44枚のエンジェルカードの意味が分かりやすく解説されました、
はい、
自分自身や他の誰かのためにエンジェルリーディングの方法が紹介されています。エンジェルリーディングいたします。
嫌な匂いがプンプンする。
エンジェルの癒しオラクルカード、ドリーンバーチュー博士が作ったものです。エンジェルカードを使用するときは、うん、直感をフルに活用してください。
はいはい、
いいですか、
はい、
まずリラックスして、リラックスして、
めっちゃしてる、
はい、でありのままの自分に戻ってください、はい、ありのままの自分とは世間体見栄など全てを捨てた、
うん、
既成概念のない自分の状態、うん、そして目を静かに閉じ、
はい、今手ブラブラ、
数回深呼吸白い光が頭のてっぺんから入り体の中心を通り抜けるようイメージください、うん、はい、頭のてっぺんから白い光が入った、通り抜けて中心、うん、体をぴったりと締め付けるものを外してゆったりすることもできればいいですけど、はい、ブラジャー外してくださいね、
はい、
そしてカードを手に取ります。新しくオラクルカードを買ったばかりの人や友人などから譲り受けたカードを初めて使用する際、一、うん、枚一枚のカードを手にします。はい、こちら、手にカードを取ってください。はい、
え、ちょっと待って、見ていいの？
大丈夫です。44枚のこのカードを一応伏せました。
見ていいの？
まず見ちゃダメです。
一枚取ればいいの？
じゃあ、カードを手に持ってなじませてください。手になじ、違う、切るな。トランプじゃないから切るな。そういうんじゃない。もっとカードを上と下で押さえて。
あ、だから一体化するってことね。
そうそうそう。
あ、切っちゃいけないんだ。
切っちゃいけない。いいですか？で、心の中に愛を思い浮かべ、うん、それぞれのカードに親しみながら触ってください。
はい。
そうすることによって、あなたの持つエネルギーをカードの中に注ぎ込むことができます。
はい。今注いでます。
いいですか？
私の愛を。
次。エンジェルと一体化します。
エンジェル。
はい、ここでカード切ってください。エンジェルと一体化します。頭の中でエンジェルたち、またはあなたが好きなスピリチュアルな存在へ、このカードリーディングをサポートしてくれるように、エンジェルにお願いして、エンジェルにお願いして、
エンジェルお願い、
エンジェルお願い、
私の未来を占って、
そうです、聖なるスピリットとお願いすると気持ちだって、でとにかく聖なる存在と一体化してください。
あ、今一体化、うん、待って、一体化、ちょっと一体化してる、本気で。
でね、点とコネクションを持った時点でカードが重くなり切りにくくなるんだって。
あ、今すごい重くなった。
じゃあ教えて教えて。じゃあ今、
ちょっと待って、ちょっと待って。
ストップストップ。だから切りにくくなったらやめていいんだっつうの。いいですか？そして、エンジェルたちに質問をしてください。
はい。
いいですか？
はい。
ここで繰り返してくださいね。私が知る必要のあることを何でもよいから教えてください。
私が知る必要のあることを。
はい、ダメ。もう一回最初から変な話。今、何でもいいからじゃダメ。もう一回いきますよ。
ねえ、これほん
と？いいから、聞いて。私の知る必要のあることを何でもよいから教えてください。
ちょっと待って。私の知る必要があることを何でもいいから教えてください。
はい、またカード切ってください。カード切って。
難しいよ。
カードを切りながら、もうこれでエンジェルの声が聞こえてくるぞっていう時点まで聞いてください。いいですか？
待って、
うん、いいね。まだ？もうカードぐっちゃぐちゃになって
はい、
いきます。そしたら一番上からカードを取り、あなたの前に左から横一列に並べていきます。開いていってください、はい、エンジェルが何枚カードを並べたらよいか教えてくれるそうです。
え？
1枚、
2枚、3枚。え、どうやって教えられるの？
来た！エンジェルがもういいよって言ったらやめていいんですよ。
そんなことある？
いや、ほら、これ、エンジェルがいいよ、もういいよって言って、聞いて。
これで。
いい？ 4 枚。
これでストップ。
オッケー。エンジェルストップ来ました。カードを読みます。一番最初に開いた左のカード。一番左側、あなたから見た一番左側ですね、
はい、
左からやった、ちゃんと大丈夫ね。
やりました。
最近起こった出来事を示しています。だいたい過去3ヶ月以内に起こったことです。それでなんていうカードが来ました？
ニュービギニング。
ニュービギニング、ニュービギニング、てここ3ヶ月であなたに起こったこと、ニュービギニング、新しい始まり。 新しいチャンスととても珍しい体験があなたを待っています。素晴らしく輝かしい出来事が起こります。ちょっとこれ、
新しい体験、
あなたいろいろ決めたりしたことあったんじゃなかったっけ。
あ
なたの人生に新しく現れるチャンス、人、プロジェクトを大切にしてください。変化に恐れを抱きながら、エンジェルたちも分かっているので、あなたに愛のエネルギーを
広げています。ヒロシの墓地キャンプ
この3ヶ月で始めたことといえば、今までにない、今までにない状況に直面して恐れを感じたら、いつでもエンジェルたちに助けを求めてください。そうすれば自信とエネルギーを取り戻せます。これまでのやり方に馴染んでいるので、どうしても以前の習慣に引きずられがちになります。このカードは人生の新しい訪れを受け入れるようにというエンジェルからのメッセージ、ニュービギニング。
ここ3ヶ月でしょ。じゃあ今 何月でしたっけ。
8月です。
8月、5月、あなたになんか相談しましたよね。
されましたね。来たよ、来た、出た、出た、出た、出た、出た。
今は喜びの歓喜の踊り、佐藤水産の保冷剤を
脇の下で、脇の下をキュッと締め付けるように、キュッキュッとね、
ダンスを今しました。
相談されたことありましたよね。
5月、その時にそれしようかしらって言いました。
佐藤水産、佐藤水産
わきわき、
わきわき。次です。次のカード、左から2番目のカードは、現在のあなたの人生における状況と思考パターンを示しています。
セレブレーション、
セレブレーション、レッツカモン。祝賀カードの意味、とてもいいニュースです。まもなく祝い事がやってきます。長い時間待ち望んでいた夢を手に入れる時がやってきました。イエーイ、ワキワキワキワキ、佐藤水さん脇の下で保冷剤をギュッと挟んでね。あなたの人生の中で光り輝く時が訪れました。あなたの待ち望んでいた変化と思い続けてきたことが、いよいよ形となって現れてきました。温かい感謝の気持ちであなたの心を満たしてください。感謝の気持ちを強く持ってほしい。それがエンジェルのメッセージ。あなたは種をまき、それを大切に育てる園芸師のような存在です。種もいつか花になります。だから、水をやるのを忘れない。
園芸師が来るの、私のところ。
あんたが園芸師だっつってんの。じわ、言うわ、園芸師っていう話。エンジェルたちは収穫の時期が来るまで園芸師であるあなたをサポートします。だって。やばい。
すごい当たってる。
当たってる。何でもかんでも
当たってる。物は解釈
考えよう。はい、次、3番目。いいですか？今一番、ここ3ヶ月起こったこと、今のあなた、そして、
3ヶ月
前、その次のカードは、これからすぐにでも起きるであろう、あなたの近未来。エンチャントメントです。
エンチャントメント。
はい。エンチャントメント。好奇心のカードです。
ちょっと当たってるかもしれない。
子供の頃、世界が不思議の国だったことはありませんか？魔法の力を信じることは、私たちのうちに宿る子供のスピリットそのもの。大人になるにつれて、そんな感覚をどこかに置き忘れてしまったのではないでしょうか。あなたの周りに存在する不思議な力を思い出し、手品を見ているような感覚をもう一度見直すようにと、エンジェルたちが問いかけています。小さなことや大きなことに関わらず、もっと神とエンジェルたちに語りかけて。日常の些細なことで、いつも助けを求めたら、他の誰かのもっと重要なことの手伝いができなくなるのではないかと心配しなくても大丈夫。エンジェルたちは、あなたの心から心配が消え去るように助けたくてたまらないんです。そうすれば、あなたの持つ好奇心を満足させることができます。あなたが喜べば喜ぶほど、あなたが会う人たちに天の光の感銘を分け与えます、好奇心のままに進めってこと。つまり文字の大きいコーナーをもっと読めってこと。
活字、本当
そうよ、
そういうことだ。
でその次、もうちょっと先の未来ね。
当たりすぎてる。
マニフェステーション、これも当たってる気がする。
マニフェスト、
マニフェステーション、いくよ。
制作ってこと。
聞いて聞いて、このカードの意味、現実化。
怖い。
新しいチャンスと豊かさが現れています。その贈り物を今受け取ることができることを忘れないでください。現実化。ね。これつまり、3ヶ月前、今3ヶ月後。だから半年後ですよ。半年後。いくよ。あなたが熱望していたことが間もなく訪れます。
怖い。
あなたが望んでいたそのままの形ではないかもしれませんが、本当にあなたが望んでいたことがやってきます。安らぎという感情、安心感、幸福感は思っていた通りに現実化されます。
安らぎという感情、そして
安心感、
安心感、
思った通りの幸福感、
思った通りの幸福感、
あなたの思い通りになるようにエンジェルたちにお願いしてください。あなたが考えることのすべてが現実感、実感を伴う形になって現れます。まず最初は天の源から来るアイデアとして始まります。そしてアイデアは感情と混じり合い、その感情に愛があればアイデアと感情はいつしか現実化するでしょう。新しく誕生したアイデアを信じて育て、あなたの感情、夢、ビジョンを通して神とエンジェルたちの指示一つ一つに従ってください。
おー、佐藤水さんマジック、
わきわきわきわきわき、やばくないですか。
すごい
楽しい。てかさ、
私が予定してるしじまの人生がもうすぐやってくるってことですか。
カフェオープンなんじゃないのね。湖のそばで喫茶店がオープンできるんじゃないの。
すごい。
何がってさ、これパッパッパって本当にその場で弾いただけなのに、
3ヶ月前当たってる。
で、今もそう。
今当たってる。
うん、3ヶ月後半年。
すごい。
なんかちゃんと一貫性があるよね。
はい。
怖っ。これが、Healing with the Angels。オラクルカーズ。10年間、うちの。
どこにやっても、どこにやっても。
必ず目に入るところに出てくる。だ今回も、あれどこ行ったっけと思った時に、今の家引っ越してまだ半年よ。ってことはもう何回も引っ越して、一回入れて出してやってんのに、本棚の上に置いてあったの。この日を待ってた、オラクル。
すごいね。
やばいわ。
これ自分でもまだやってないの？
やってない。
自分でやってみて。
バージン捧げた。
いやー、すごい。本当に当たってたね、今。
怖いね。
いやー、そのなんか突然出てくるこのカードもすごいですね。うん、
やっぱり、あの、こうやって全てのことに意味があるように読んでいくのと、実際楽しくないよね。なんてことない偶然に全てに意味をつけていく。
あのね、うん、うちね、なんかあるたびにね、ヤモリが出てくるの。
それ町田だからでしょ、ね、それ町田なんていうだけでしょ、ね、
でも旦那さんが手術する前とか、息子娘の受験の前とか、ちょろちょろちょろって網に出てくるのよ。玄関の網戸のところに、は
い
は
い
は
い、家を守ると書いて
ヤモリ。それが必ず、だからあれはずっと同じヤモリだと思ってんの。
同じヤモリなの？
わかんない。
家を守ると書いてヤモリ。黒いサングラスと書いてタモリ。そこ乗っかってきてよ。笑ってないで。そこタモリじゃん。黒いサングラスはタモリ。
分かって
たけど、今だっておかしい。ひどいさ、聞いてね、私の友達さ、ね、どうでもいいくだらな話していい。こないださ、おしっぷの話したじゃん。ね。で、推しのシップで推しップって言ったらさ、はい、ね、そのリレーションシップはどういうなの、フレンドシップなのって全部シップがさ、貼る方のシップになってさ、ね、LINE が来てさ、推しとのフレンドシップはとかってさ、そんなシップ推し出してねえよって
。違う。いやー、これ参りました。
参りましたね。お互い参りましたね。
すごいね。当たったね。
当たった。やっぱ何がさ、私たち面白いってさ、当たったって何だって話だよね。当たったって何って話ですよ。
当たりって何？
当たり、でも何でも全てのね、こう、うぞうむぞうの描かれた線の中から、これだっていうところをこう、太くして、ぐっと引き寄せていくっていうのは大事ですから。
そうですね。うん。はい。
これ一生やってらんね。来た来た来た来たとか言いながらさ、オラクルカード。いや、びっくりした。初めてやったけど。
オラクル、オラクル。
これあの、オラクルの会社の人からメール来ちゃうよ、これ。だってさ、他にもいっぱいあるわけよ。
すごい。いや、もうすごい。だって、すごいカードの中から、4枚選んだのが。
しかも4枚っていうのは、あなたがここまでって言ったことだからね。
はい。
しかもそれが何ヶ月後とか、一切最初知らないで。
はい。
で、半年後。
すごいです、これは。なんかさ、占いってさ、ちょっと調べてたの、うん、だから私さ、さっき、うん。そしたら文鳥も占えるんだよ。
文鳥占い知ってる。
ねえ。ねえ、なんで文鳥占い知ってるのって。
うちの父親が文鳥飼ってるからなんか、マネタイズできないかなと思って。
さっき知ったのに。
文鳥。いや、だから私たちもオーバーザさん占いじゃないね。オーバーザさんオラクルカード作ろうよ。 ね、これパクれないの。別にこれ著作権とかないでしょ。いや、中に書いてあることはパクっちゃダメだけど。
だから中に書くことを私たちが考えてあげましょうよ。そうそうそうそう。
で、なんか絵を全部天使じゃなくて、
はいはい、
なんつうの、あの、動物とかにしてさ。
うららかで静寂な日々が訪れますみたいなことですもんね。
そうそう、うん、友達に電話してみて。もしかしたら風邪かもとかさ。大体風邪の友達いるからさ。そういう、私たちが天使になればいいのよ。だって、これは天と天使のメッセージなわけじゃん。はい、天使からの。私たちが、お互い、五十回天使になればいいの。我々全員天使だから。打天使もいるけど、羽をもぎ取られたとかね、体が重くなりすぎて飛べないとかあるけれども、なんかだからみんなからオラクルカードに書かれてることを募集しようよ。
募集しましょう。いいですね。で、それでカードにしちゃいましょう。
そうよ。それがいい。もうね、予算がないとか言ったら私ね、自腹でやっちゃう。今年経費ちょっと足りないから、それで経費作っちゃう。
いいですね。
いいじゃない？
あなたの周りにいるトップガンみたいな。
オラクルカードはだからやっぱり、その、はい、守護天使カードの意味はこういうことですとか、はい、調和とか力とか、
はい、
ソウルメイトとか、そういうなんかこう、あるから、はい、なんか、なんかみんな、学習能力の高い人たちが聞いてると思うので、オラクルカードで検索して、大体どんなことを書けばいいのかなっていうのが分かると思うんで、再来週。
はい。オラクルカードのパワーワードを募集するっていうことですね。
あなたのオラクルカードをオリジナルで考えてきてください。はい、キーワードとしては、なんとかっていう一文字。調和とか力とかなんとかって一文字。うん、その下に、うん、何らかのメッセージを書いてください。はいはい、この力を手に入れたあなたはと。
はい。
これ、オーバーザさんオラクルカード最高じゃない？
最高です、
ね。日々を乗り切っていくのに絶対必要だよね。
自分で並べて、
うん、3枚とか、ずっと切りながら天使に、天使がいいっていうまで切るって言って切って、1、2、3、4って並べて。
ほら、感覚もさ、ちょっと麻痺してきてるからさ、どこで天使がいいって言ってるかも、すごい、超なんかあれなのね、曖昧なのね。
そうそうで、それで切って、で、はい、小冊子がついてるわけですよ。カードはカード、小冊子。小冊子でこれちょっと字が小さいのよ。字を大きめにして。
大活字だから。
そう、大活字、そう。大活字にして。で、カードはちょっと大きいんだ。カードちょっとちっちゃめにして、握力みんな少なくなってきてるから。で、多分、ノベルティグッズ作成とかで検索すれば、
はいはい、
すぐ出てくるから、
はい。
で、デザイナー友達いるから、それ作ってもらって。
いいね。
いいよ、オラクルカード。
やろうよ、やろうよ。
くだらね、オラクルカード。
でもさ、でもやりたい。なんか、うん、本当に解釈はその時、その時の自分と向き合うかどうかなんで。
そうそう。
やっぱ虚構とリアルはやっぱりこうね。
皮膜がね、薄いからね。
そうそう、先週も言ってましたけど、だからそれは、カードに助けられると思う。
それで、
うん、
当たってるって言うって
必ず何か必ずって
ほらほらほらほらって言いながら脇の下をパコパコやりながら
佐藤水さん
佐藤水さんって言いながらルイベルイベーって言いながら
あー、いい素敵ですね。私たちの遊びってなんだかアクロバットだわ。
本当に
オラクル
オラクルっていうね。
ああ、
くだらね。
じゃあ今日は楽しかったです。だから皆さん、占いは、占いは、まあ、ほどほどに。
そう、娯楽としてのね、占いはほどほどに。
よろしくお願いいたします。
オラクルカードでございます。さあ今日ですね、実は最後にお知らせがあります。
はい。
のんの、あののんのです。
はい。
我々が、昔から存在する、我々が子供の頃から存在する、あののんのにですね。
デカメです。
デカメディア。ご自愛人生相談ということで、なんと、オーバーザさんの我々の取材が、
はい、
カラー見開き。
4ページ。
すごくない？
すごくないですか？
で、いい写真撮ってもらって、バーンって写真も載ってて、
はい、
まさかのですよ。
もうなんか、10代、20代の方は、これ誰、
誰これ
ってことになる。で、ちょうどね、ジャニーズさんの、
そうですね、その前が。
グラビアの後ろに、私たちが、
そう。で、その後に、ゲッターズさんが出てるっていうね。
ですね。はい。いやー、素晴らしいですね。
もう最高ですよ。だ皆さんもぜひ読んでいただきたい。もう綺麗に写真撮っていただいてね、はい、いろいろ相談ごと、若い子たち、私に答えられてかわいそうだなと思うんですけどね。
まさか、のんのなんてね、乗りたくても乗れないものじゃないですか、若い時期なんて。
レコード会社にいた時、のんので4ページ撮ってくるってすっ っごい大変だったから、めちゃくちゃ。これほんとすごいことよ。第2期ポッドキャスト、大場さんから先輩名コンビが登場だって。ほんとかな？
名コンビ。
名コンビの目は迷うでしょっていうね。よくあるやつ
ですけど。そうですね。
はい。というわけで、はい、今日もですね、ポップイン様に感謝しながらですね、はい、番組を終わらせていたいと思うんですけれども、はい、ノンノの方もぜひチェックしてください。来週はこのまま、2本目撮りますので。
そうですね。メールをたくさん、ちょっと皆様の、
いただいてるんで、
読ませていただきます。
メールいっぱい読みます。というわけで、今回この辺まで。
はい。オーバーザサンでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp、アルファベット小文字で over です。
ツイッターもアカウントありますので、ぜひフォローしてください。LINE スタンプもあるんで、こちらもどうぞ。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザサンでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
TBS アナウンサー、堀井美香と、
ジェンスーでした。
今日なんか、意味あること言いましたっけ？
いや、日経平均、日経平均。最初に日経平均言った。
大丈夫？オーバー、
オーバー。TBS Podcast。
あなたの平成、間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する、街裏ピンクが、真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS